この番組は鹿屋市の提供でお送りします。ラジオをお聞きの皆さんに鹿屋市の防災についてより理解を深めていただくとともに防災意識を高めていただくことを目的にお届けしています。本日は鹿屋市役所安心安全課防災専門官の榎北真一さんと FM 鹿屋の橋口でお届けします。榎北さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず榎北さんご自身のお仕事について伺いたいのですが、防災専門官という肩書き初めて耳にする方も多いと思います。防災専門官はどのようなお仕事をされているのでしょうか。
はい、通常は各種自然災害に対する対策の企画や立案、そして気象情報の収集、また市民に対する防災知識の普及啓発活動を行っています。そして災害が発生した場合は情報収集をするとともに被害状況を集約し、関係各部、機関、団体への情報の共有を行い、速やかな復旧復興に向けた調整を行うのが主な仕事です。
ありがとうございます。それでは今回は何についてお話しいただけるのでしょうか。
はい、今回は自助、共助、公助で災害から命を守るというテーマで、令和7年度に鹿屋市での防災に関する取り組みを振り返っていきたいと思います。
はい、自助、共助、公助は防災の話題でよく聞く言葉ですが、改めて自助、共助、公助とはどういう意味なのか教えていただけますか。
はい、自助、共助、公助とは災害時に命を守るための3つの行動原則で、自助、自分で備え自分で守るを基本とし、共助、地域で助け合う、そして公助、行政、消防などの公的支援が連携することで被害を最小限に抑え、早期の復旧復興を目指す考え方です。そのためこの自助、共助、公助を強化するために、さまざまな取り組みを令和7年度も継続して取り組んでいます。
ではその取り組みを順番に伺っていきたいと思います。この1年鹿屋市としてどんな防災の取り組みをされたのか教えてください。
はい、令和7年度はまず鹿屋市総合防災訓練、次に各種イベントでの防災ブースの設置、そして自主防災組織の活性化に向けた鹿屋市地域防災リーダー養成の推進の3つの取り組みについて振り返っていきたいと思います。まずは鹿屋市総合防災訓練から紹介します。令和7年5月16日鹿屋市武道館周辺において鹿屋市総合防災訓練を実施しました。本訓練は日向灘沖を震源とするマグニチュード 9.1、 最大震度6弱の地震発生を想定し、各種応急措置を迅速かつ確実に行えるよう防災関係機関や住民等の参加により行われました。効果的な防災活動体制の構築を図るとともに、訓練の様子を広く市民へ周知啓発することで地域全体の防災減災意識を高めることを目的としています。
かなり大規模な想定ですね。具体的にはどのような訓練を行ったのですか。
はい、具体的には地域住民や子ども園による避難訓練、倒木による通行不能になった道路の復旧訓練、事故車両からけが人を救出する訓練、土砂で生まれた家屋から被災者を救出する訓練、建物火災防御訓練などを行いました。
さまざまな訓練を実施したのですね。ちなみにこの訓練にはどれくらいの方が参加されたのですか。
はい、この訓練には自衛隊や肝付き消防、医療機関、ライフライン業者など25の関係団体と 約400名の方々に参加していただきました。この訓練を通して関係機関の連携を高め、災害対応の最後の砦である公助の力を強化することができたと思います。
多くの関係機関が連携していると聞くと不安も軽減されるように感じると同時に、これだけ多くの方が防災に関心を持っていることも心強く感じます。私自身、昨年4月の震度4の地震の際には、避難や行動までに少し時間がかかりました。強い揺れに直面すると、思考が止まってしまうこともありますよね。だからこそ、日頃の訓練や準備が、いざという時に動き出すためのスイッチになるかもしれませんね。
その通りですね。それでは次、各種イベントでの防災ブースの設置について紹介します。市民の皆様の防災意識向上に向けた取り組みとして、鹿屋バラ祭りをはじめとする各種イベントに防災ブースを出展しました。ブースでは災害時の情報収集手段や日頃の備えについて紹介し、防災を自分ごととして捉えていただくための啓発活動を行いました。
イベントだと普段防災に触れる機会が少ない方にも届きそうですね。どのような展示や取り組みを行ったのでしょうか。
はい、具体的には備蓄用品や非常用持ち出し袋の展示、非常食の配布を行いました。イベントへの参加を通して家庭で非常用持ち出し品の準備、最寄りの避難所の確認をするきっかけになればと思います。また備蓄用品や非常用持ち出し袋を実際に展示、非常食の配布をすることは、視覚や体験を通じて自分ごと化を促し、防災意識を向上させる上で極めて有効です。ただ備蓄が必要という言葉だけでは、何をどれだけ揃えればよいか判断が難しいものです。ですが実際に3日分の食料と水や簡易トイレを並べてみせることで、生活に必要なボリュームを直感的に把握できます。自分の家族構成やライフスタイルに合ったグッズを展示から選ぶプロセスが、いつかではなく今備える動機づけになると思います。
子育て世代はもちろん、知らない土地で一人暮らしをしている方にとっても